はい、後編でございます。
はい。
まあ、あれですよ。まあ、ちょっと写真を語ろうかって話なんですけど、
はい。
やっぱカエルさんというと、ツイッターでも目立つし、はい、まあ、実は思い出アルバムなんか見せてもらってるんですけど、もう、はい、カエルさんの真骨頂のネタ写真だと。
ありがとうございます。
はい、いうことなんですけど、これもね、どうやって撮ったんっていうのがあるんですけど、
はい。
この煉獄の谷の、ビームを使ってる写真何個かありますよね。
あ、はい。
あれ、セクシービームのやつとか、
はいはいはい。
UFO から出てる
やつとか。あ、はい。火炎放射みたいなやつですね。そうそうそう。
これ何？これは、この煉獄の谷の、ブオーって吹き出るこれを使ってるんです
よ。そうです。まさにそうですよ。
はい。
で、まあ、あれもなんか5秒とか10秒に1回ぐらい、ボーって定期的に出るんですけど、
うん、
そのタイミングに合わせて、仕草、なんだろう、
UFO の人撮ってるのを今見ますが、はい、例えばキュピーンをこのタイミングに合わせて、これ結構長いんですもんね。
あ、まあ、そうですね。
発動時。
キュピーンは10秒ぐらいあるんで。
問題は、セクシービームなんですよね。ハートのマークがうまくここに重なるように。
はい。まあ、それはもうその位置に合わせて撮るだけなんで全然簡単ですけど。
へ
ぇー。むしろその UFO の方がめんどくさいですよ。キュピーン出して UFO に乗ってジャンプするっていう。そう。だからね、結局そうなんですよ。写真ってね、頑張って撮ったのより、意外と簡単に撮って、人の心つかむっていうのが多いんで。割とね、写真家はね、そこが悲しかったりするんですよ。
お前を、俺の努力知らねえだろうってやつ。
いや、まあそう、まあ、言い方悪いってそうですけどね。
この風船で飛んでんの？
風船で飛んでるの、どういうやつだろう。
カエルさんのドアコが捕まってね、はい、で、やたらと高いとこに浮かんでるように見えてる写真があるじゃないですか。
はいはいはい。それは多分このラジオで話すとカットされちゃう部分だと思うんですけど。
マジか。
はい。割と、写真って、ツイッターとかで上げてるんですけど、
はい、
これも、住宅村のバグを使ってます。もう言っちゃいますけど。
で、
意外と、まあ、これ言ってもいいのかどうかわかんないですけど、過去のね、2016年くらいかな、の写真コンテストとかで、同じ使ってる写真が入賞しちゃったりしてるんですよ。
はい。
で、賞もらってたりするんで、
はい、
多分今同じ写真出すと弾かれるとは思うんですけど。
はぁ。
多分ね、スタッフさんもどうやって撮ってるかわかんないんですよね。で、スタッフさんが完全に、だな、って分かると、弾かれるものって結構あるんですよ。
うん、
っていうのは、お知らせ掲示板によく私、出してるんですけど、
うんうん
うん、お知らせ掲示板で前にキャラが完全に透明になる見つけて、それ使って、仕草の傘回しってあるじゃないですか。さっき狼で言ってた、
はい、
傘回しを透明のキャラで出してもらうと、まあ、傘だけ出現してるっていう写真になっちゃって、
ね、はい、
で、まあ、それを、うん、撮ってお知らせ掲示板に投稿したことあるんですけど、それ弾かれましたね。
はぁ
なので、まあ、露骨にもう完全にバグだっていうのは弾かれる傾向にあるかな。まあ、多分ここら辺カットになると思いますけど。わかんないけど。
まあ、うまくピーかけますけど。はい。
なので、まあ、一応住宅村で撮ってますけど、撮り方は内緒ですね。
なるほどね。はいはい。あとはね、目立つのはね、なんたってスラタカシさんですよ、コンビ。
ね。ありがたいことですよ。いい友達で、
はい、ね、地面に埋め込もうが、
そう、もう本当助かりますよ。あのね、他の人に同じことやったら怒られますからね。
もう若干殺意が芽生えるようなものも結構ありますよね。あ、
スイカにして割ったりね。
あ、その辺のね、やっぱ、あの、やっぱカエルさんのキャラと、その、スラタカシさんっていう、その、キャラクターが、性が、こう、相まってるこその、なんかこう、写真だっていうのも結構あったりしてね。
はい。
あ、なかなか、あれですよ。もう、登場が多いですもんね。ちょっと、あと、ブラックな写真も多いですよね、結構ね。
いや、そう、個人的に好きなんですよ。そういうブラックジョークとか。あの、結構な
んスイカ割りしてガッてはいいんですけど、その斧が刺さってるのはよろしくないですね、やっぱね。
ね。あ, あ, 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 あれかなり好きなんですけど、うん。あともう本当にすごい昔なんですけど、あの、ドアコが首吊ってる写真っていうのを撮ったことあるんですよ。
何をしとる
んで、うん。あの、それもちょっと面白いんですけど、あの、いろんなところに井戸ってあるじゃないですか。
はい、
街とかに井戸。うん、で井戸の中に入ると、うん、あの上から下に紐が垂れてるじゃないですか。で、あの紐の位置に合わせてキャラが下向いてる写真撮ると首吊りっぽく見えるんですよ。っていうことに気づいて、あ、じゃあ首吊りっぽい写真を撮ろうって自分で決めた時に、最初グレンの井戸か井戸かなんかに入った時に、なんか首吊りする糸、あの紐にしては細いなって思って。他の町に行って、
はい、
あの、いろんな井戸に入ったんですよ。で、実はあの紐って場所によって太さ違うんですよ。は
い、それとさ、それとさ、はい、やっぱ変人呼んだわ、今日。うん、
そう。で、そう。で、いろんな井戸を見回った結果、ジュレットの、うん、あの、カバンクエストのトート君っていうじゃないですか。
はいはい。
うん、あそこの縄が一番、あの、
適して
しっくりくるっていう。
しっくり。
そう。一番、あ、なんか、いい太さだなっていうのに気づいて。
しっくりくるっていうのは、何それは、あなた、自分で首吊ったことがあるんだったら、それで言ってもいいけど、何を言ってるんだ、あなたは。
いや、まあ、なんか太さ的に、程よいなっていう、ぱっと見、あの、生える縄。首吊りに生える太さの縄を、トート君の家で見つけて、で撮ったんですよ。で、撮って、それをあの、ツイッターに上げたんですよ。もう、3年ぐらい前なんですけど。で、そしたら、その、あの、写真に対して、あの、ちょっとグロすぎるんでやめてくださいっていう、リプがついて、もう、謝って消したんですよ。っていうこともあって、で、まあ、あの、意外とね、そういうブラックなネタとか、割と好き、うん、好きなんですよね。
好きって、
うん。あの、本当にあの、探せば見つかると思うんですけど、あの、ドアコの生首が落ちてるようなのとかあるんで、あの、写真でね。
車にはねられてるやつとかね。
あ、そうありますね。あ、車にはねられ、あれ、ちょっと納得いかないんですけどね。あの、お知らせ掲示板に投稿すると弾かれるんですよ。
それだ、うん、ダメだと思います、それ。
ダメだと思うんですけど、まあ、うん、まあ、弾かれるのはいいんですけど、あの、他のプレイヤーさんが跳ねられてる写真って、なぜかお知らせと、お知らせ掲示板に載ってるんですよ。
うん。
なんか、ウェディとかは、うん。
あ、それは多分なんかわかんないけど。カエルさん、マンマークされてますね。
わかんない。わかんないですけど、なんか、ウェディが跳ねられてる写真は、なんか普通に載るのに、うん、ドアコが跳ねられてるとアウトなんですよ。なんかあんのかなと思って。
ピンポイントアウトなのかもしれないですね、多分ね。
なんかあるんでしょうね、基準が。
いやいやいや。
で、あとあの、割と、あの、長いこと、何度も何度もお知らせ掲示板に投稿してるんで、ある程度これは弾かれる、弾かれないっていうのが分かってくるんですよ。
うん、
で、あの、まあ、基本的に、あの、エロとグロがダメで、
うん、
あと、まあ、あと、不謹慎なネタ。ご時世的に不謹慎なネタと、
うん、
あと、歌詞の引用か。
ああ、
うん。そういうのも多分引っかかってきますね。で、あとちょっと意外なのかな。まあ、個人的にあれ、これ弾かれちゃったってなったのが、あの、ホームページのアドレス、
うん、あ、うん。
うん。載せるとあれダメなんですね。
それ、俺やりました。それアウトでした。
はいはい、
うん。もうドアラジ始めたばっかりの頃に1、2度試したんですけど、はいはい、全部ダメでしたんで。
宣伝になっちゃう。
そうそう、宣伝っていうかまあ、フィッシングに、うん、なるかもねっていうことで多分ダメなんだなっていうのが分かって。
あ、なるほど。
うん。あ、ならもう俺は草の根しかねえなって。いうことでしたね。う
ん。だまあ、そうやって、なんかいろいろ何回もお知らせ投稿してると弾かれる基準っていうのがうっすら見えてきますね。
そうなのね。
で、実際、まあさっき言ったんですけど、その跳ねられてるネタが、ドアコのは、だ自分が送ったのは弾かれて、他の人が跳ねられてるのは通ってたから、うん、運営に問い合わせしたことあるんですよ。
なんでって、
う
ん、
そう、ゲーム内の問い合わせで。
うん。
ちょっと納得いかないですって言ったら、まあ、運営からの回答が、やっぱり採用基準は教えられないと。
うん。
うんうん、まあまあ、定型文で返されるんですけどね。
うん。
まあ、やっぱりそこ明確にしちゃうと、まあいろいろ揉め事の原因にもなるかもしれないんで、
それは。
運営としてもやっぱり、うん、ぼかしてるとは思うんですけどね。まあ、いろいろ、ありますね。
それですね、うん。それは俺もなんとなく感じました、実は。うん、なるほどな。
でも、割と運営さんは寛大ですね。ユーザーが、ユーザー同士で楽しんでる分にはあんまり介入してこないですね。
うん、
で、なんか本当に他人に迷惑をかけるようなこととか、同じ手段でも、ユーザー同士で楽しんでる分にはあんまり、怒られないんですけど、他人に迷惑かけると途端にやっぱり削除してください的な方には来ますね。
うん
ね、
まあ、そういう意味では完全に規制っていうわけでもないと思うんで。
うん、
すいません、なんか。
いえいえ。
なんか、これはでも、ネタ投稿されてるとかね。まあ、そういうこと、ツイッターでね、はい、こんなの撮ってみたっつって、あげる分にはね、みんないいねしてくれるんでしょうから。
あ、そうそう、そうなんですよね。
この間のキングギドラとかね。それをいじるなと。
もう本当ね、本当やめて、もうね、多分このドアチャッカラジオ、多分チームメンバーとかも多分聞いてると思うんですけど。
はい。はい。
はい。それ、触れられるとまたいじられるんで。
あ、それ、もうね、それが目的ですので。
もうね、日々言われてますよ。なんで上げちゃったんだろうなって思ってますよ。もう本当に夜勤明けのぼーっとした頭で、なんとなく撮って雑なクオリティで、上げたら、
うん、
なんか、すごい、いじられて。
まあ、そうなりますよ、ね、
なんか、いいねが、やたら伸びてて。やっぱ、ひどい結果になりましたけど。
まあ、それは、あれのせいで。
あれのせいで本当ファイブヘッドジョーズっていうネタがあったんですけど、
うん、
ファイブヘッドジョーズって映画なんですけど、知ってますかね？
頭5つあるってことですか？
まあそうですね。頭が5つあるサメの、うん、まあ、パニック映画みたいなやつなんですけど、
知らないな。
超絶くだらないんですけど。
で、多分、ソルトさん好きなタイプでしょ？ B 級のやつとか。
うん、そう、B級の、
割とくだらない。あなた、あれでしょ、ルームランナー走りながら見るやつでしょ？
見る。
まあ、まあ、うん、そのファイブヘッドジョーズっていうネタもあったんですけど、
うん、
キングギドラがあまりにもいじられたから、
うん、
ファイブヘッドジョーズはお蔵入りにしました。
そうか。はい、そうか。いやいや。
まあ、もうそのキングギドラは忘れてください。
あ、まあ、うん。断るごとにネタにしますけどね。高崎さんも出してくださいね、これね。あのぜひとも。はい。
書かれたくない。一番書かれたくないやつだ。
今言われると戻ってなかっただろうな、高崎さんも。
これやばい。
うん、
これ高崎先生に書かれるとちょっと精神的にきつい。
一生残りますからね。
いや、あんまり言うとこね、次ドアラジに出ないとか言われるんでね、気をつけます。はい。 さて、ですね、近々の、フォトコンテスト。
はい。はい。
七不思議フォトコンテストがありましたね。
はい。
はい。これね、ちょっとやっぱ気になってたんですよ。で、これをですね、ちょっと見てみたいなぁなんて思うんですけど、
うん、うん。
やっぱり、
はい。
うん。カエルさん目線とか、それとさん目線みたいな部分というのは、面白そうだなぁと実は思ってるんですけど、
はい。
はい。どれ、頭から言ってみましょうかね。これだ。発見。アストルティアの新七不思議結果発表というような、これ、公式サイトがですね。まず、堀井雄二賞、ファルカオさん、ウォータースライダーに眠る巨人。これ、はい、どこかで見たような緑のドワーフが座ってますね。
パッと見、俺、最初見つけられなかった。
俺も見ました
。思いました、思いました。え、これ、一瞬、え、何って思ったんですけど、うん、いたんですね、ドワーフがね。
そう。これいいですね、でもね。
で、これあの、ケンタロスさんの親戚か、なんかで。
もしくは、本人か。
本人か。キャラ名違うね。あれですけど。
どうすんでもね。
でもまあ、ネタ系で結構好きなジャンルでは、ありますね。はい。
なんだって、ドワーフがね、ドワーフで堀雄二賞を取ったってのは、なんか、誇り高いですよね。ハルカオさんご存知ないんですけど、私は。
ええ。
嬉しいですね。ね、
まあ、なかなか魅力的な、インパクト系ですよね。
ですね。うん。こう説明文がうまいですよね。どう見ても巨人、うん、あれを起こしたら大変なことになる。これ、ソルタさん好きなやつでしょ、これ。この手のやつ、この手のやつ、映画。
そうね、いいよね。パニックは、パニック映画ね。
はい。
これは庭具ですか？
いや、家具ですね。室内の方のウォータースライダーの家具ですね。
うん。うん、なんか、走ってくるんですよね。キューって。
あ、そうそうそう。うん、山の上の部分から、なんかちっちゃいキャラクター、人形みたいなのがこう、スライダーのところ流れてくるんですよ。
それも映ってないタイミングで撮ってるんですよ、実際ね。
そうですね。
わざとなんですかね、それは。あ、営業してないってことだから、まあ、そうか。
あ、そうですね。
そういう、そういうことをしてるんですね。うん。
これは運営の事情とうまく重ねた、まあ、個人的にはブラックなネタだとは思うんですけど。
そうだね。
好きなやつね。
う
ん、
でもまあ、可愛く、ね、楽しく撮れてるんで、すごくいい写真ですよね。
次、ヨースピショー。
はい。
はい、ケントさん。悪魔がささやくポーカー台。うん。はい、これ、うまいですね。
いや、面白いですね。これ、プクリポーが、何の仕草なんですかね。これ、浮いてますけど。
うん。うん、こんなにちっちゃく撮れんの？
これ、なんだろう。ガリバーとか使ってんですかね、キャラちっちゃくなって飛ぶやつ。
あはは、そうかそうか。
でもそう思うんですけど。
もっとちっちゃくないあれって。そんなことないですかね。
うん、あ、いやいや、だから画面手前の方に持ってくればいくらでも大きくは
なるんで。あ、そうか。
うん。なので、多分ガリバーだと思うんですけど、何分、プクリポを押すの、ガリバーを見たことがないからちょっとわかんないですけど、でも多分、ガリバーじゃないですかね。でもなんかテーマ的に面白いですよね。可愛いし。
そうですね。浮かんでる位置がいいですよね。
そう。
ポーカーのカードの真上ぐらいに、よくあるじゃないですか。おい、やっちゃえよ。
やっちゃえよ。っていうね。
で、反対側から天使が来るんでしょ。
そうそう。悪魔しかいないっていうね、ここはね。
うまいですね。あー、
もう、うん、こういう着眼点がやっぱり、あ、天才が潜んでるなっていう。
そうですね。
うん、いいな、いい写真だ。
はい。続いて、安西先生賞。レオさん。
レオさん。はい。
怪奇、座敷プクリポは存在した。実在した。ですね。
はい。うん、これは あの既存の普通の七不思議ってあるじゃないですか。
はい。
はい。
あのお二人は集めました？
いや、集めてないですね。
あ、集めてない。
ちょうどほら、はい、うちではほらあのこの間それを七不思議タイマーを作ってらっしゃるあの軍長さんをお呼びしてお話聞いて、はい、これはこれで大変だなって思ったところだったんでしたけど、はい。
あの既存のあの七不思議で、うん、あの特定の時間にしか現れないっていうようなものが、う
ん、なんとか人形
特定の、うん、なんとか人形だとかあと、うん雪女とか、はいはい、
うん、
ああいう感じのテーマでうまく揃えてきてる写真ですよね。うんう
ん、
でこれ、うん、この写真見たときにこれ一瞬場所どこかなって思ったんですけど。
どこだろう、上春
上春向いかなって俺も思いますよね。
うん、多分上春向いの城かあるいは多分武家屋敷だと思うんですよ、うんうん、城だと多分柱とかデザイン違うから、
うん、
武家屋敷だとこういう長い廊下あったから多分そっちかなとは思うんですけど、
うん、
これね
でもまあよく
いろんな要素が絡んでますけど、うん、もちろんこれって夜でしょ、
うん、はい。夜で。
廊下のさ、電気の、なんていうの、照明の、ほわーって、ね、ちょっと恐怖を誘うような。
そう、ぼんやりとした感じ。
うん。ね、あと手前のなんていう花かわからないけど、ちょっと。
ね。
わからないけど。
うん。
そういかにも和風っていう、う
ん。そしてなんかこう、なんか、あれでしょ、ちょっと、表現が、世代がバレるかもしれないですけど、昔、音切り草やったじゃないですか。
懐かしいね。
あれで音切り草ってよく薬草だったのは聞いてるんですけど、ちょっと、俺あまりいい印象を持たない、草になったんですよ。うん。で、音切り草ってなんか白っぽいやつじゃなかった？確か。
黄色かな、おとぎり
さん。黄色だけか。
うん、
なんかね、なんか、あえて、ぶわーって生えてるような気がして、
うん、
なんかこう、心霊、
中にね、
うん、心霊となんか絡むようなのが、なんか、イメージするなぁと思って、うん。うまいですよね、だから、写真撮り方が。
いや、で、これ、プクリポで撮ってるところが、それをマイルドにしてて、
うん、
一気に、魅力的な写真に仕上げてますよね。
あ、
これ、他の種族だと多分、ホラー寄りになっちゃうんですよね。もっとね。
あ、座敷わらしだからね、いい妖怪のイメージもあるしね。
いいですね。これのキャラの作り方もいいですよね。店名でね。
うん。
ああ。猫耳。
かわいい。
うん、ね、はい。続いて。あうよ。はい、青山山椒、北さん、幻の月。
はい、
これはあれでしょ、うまいね。
これさっき、ケンタラさんやってたやつでしょ。あ、ケンタラさんじゃない。カエルさんやってたやつ。上着が下にインしちゃうっていうやつ。
あ、じゃあ別の写真見てない。
あっち、え、幻の月じゃないの、今見てるの。
幻の月。
幻の月でしょ、うん、
これも同じ理由なんですか、
う
ん、
きっとそうだと思いますよ。
あ、マジで？
うん。
へぇ
ー。この下の文章を見る限り、この山が水面に反射しないっていう。けど、裏側にある月は出てきてしまうっていう。
はぁー。
はぁー。なんか上限みたいのがあるんですかね？表示できる。
レイヤーの順番みたいなのが複雑なんでしょうね。反射っていうのがさらに入ってくると、
うんうんうん、
結局その背景じゃなくて置いてある木しか反射ができないので、
うんうん、距離的なものとかあるのかな、うんうん、
月が見えないのがオツなんですよね、
ね。
視点変えたらね、ちょっとは見えちゃうんでしょうから、月が
そのまま山が反射すると見えちゃう、月はやっぱり見えないわけですもんね。
はい、は
い。で、これは青山さんがコメントで、まさに青山さんらしいなんかセレクションですよね、これね。
う
うんうんうん、
技術担当、テクニカルディレクターのポジションとしてやっぱり、あるからこその、なんか、これを写真を選んだ。よく選んだな、みたいな感じで多分選んだんでしょうね。
うん、
これ一番最後の文に、技術的な視点でなぜこうなるのか、いつかどこかで解説したいです。ぜひお願いしたいと思いますよね、これ。
うん、そうですね。もうこれは知りたい。
うん、
いや、っていうか、この、ヒサさんもよく見つけましたよね、これを。
うん、普通に。あーって思ったんでしょうね。あーって。うん、
冒険しててもこれあんまり気づきにくい部分だと思うんですよね。よく。
まあまあ、うん、この後はあんのかな？ないか。あのね、キャラクターなしなんですね。この写真。
おー。そうだね。ヒサは映ってないからね、ここに。
はい、続いて。チーフプランナー、はい、小沢三章、小沢直美三章、ハルーさん。もう常連さんですね。
いやー。
うん。
いやもう、この人は、はい、すごい人なんで。
な
職人、
はい、
職人の間で囁かれる小人さんたちのお話。ああ。
はい。もうこれ一枚見ただけで、多分カメラマン、あ、また、ハルーさんか。映ってないんですよね、うん。非表示なのか、あるいは帽子役なのか分かんないですけど。
あ、そうか、帽子の人は、これ、そう、キャラクターがいるのか。
そうです。そうです。下に埋まってるんですよ。うん、
埋まってるか、あるいは、ドールを使ってるかになってきて、うん、で、あと、手前におじいちゃんが寝てるじゃないですか。
はい。
うん、まあ、これ、寝てるんですけど、その手前に机があって小人が乗ってるっていう構図なんですけど、この赤い帽子かぶってるプクリポはおじいさんの後ろですよね。立ち位置。
はあ。
実際撮影するとなると、大きさ、遠近感で、机の上には乗ってるように見えますけど、うん、実際の立ち位置はおじいさんの遥か後ろ。
はあ。
になってて、緑の帽子の子も、まあその、同じライン、やや手前か、に立ってて。
でも帽子の向こうには見えるように。立たなきゃ
いけ
ない
んですよね。よく見ると、だからその緑の子に影があるんで、床に。
あ、はいはい、
うん、まあ、立ち位置がなんとなくわかるんですけど。で、やっぱり本当に工夫してて、やっぱりすごいなって心底思うのはこの紫の、プクリポで、これガリバー使って、この位置に持ってきて、しかも大きさの比率合わせてるっていう。
あ、この赤緑とね。
そうそうそう。
へ
あと窓ね、外が雪景色っていうね。
ね。
ちょいクリスマス感を出して。
そう。これ、このクリスマスの、何でしたっけ、家具があるんですよね。雪降ってる家具。で、画面左右に何かの光源、なんかランプ的なものを置いて光を出してる。
うん。
うん。世界観を。
ZZ
さん
って。
ん？プラコンが寝てるの？
いや、この、寝る、立ったまま眠る仕草があって、
ああ
出した瞬間にだけこの ZZZ が出るんですけど、これもその、手前のガリバー、手前のガリバーと、あとこの後ろのプクリポの仕草なんだろう。赤いプクリポ、これ多分手にあれ持ってますよね。
サイホーバリ
持
ってる。なんか、
うん、
サイホーバリですか？
サイホーバリ持ってるから多分この帽子に隠れてサイホーやってるんでしょ
う。
うわ、うまいなぁ。
いやもうなんか本当にこの人ね、次元違うんすよ。うん、ハルーさん、この人の技術力って今の、他の写真家の人たちより多分2年先行ってるんですよね。いや本当に今の他の写真家の人たちが1年、いろいろ試行錯誤してもこの写真来年には撮れてない気がする気がするんで、
やっぱだってもう今日散々ね、カエルさんも喋ってきましたけど、やっぱこれってアイディアとか、これこういうふうな広告したらこういうふうに撮れるだろうっていうのでまず実証したりして、
はい、
そういうことをもうくまなくやった上で撮るわけじゃないですか。
そう、でこれってもう裁縫の 職人やってるのと、ガリバーのタイミングと、あとおじいさんが寝て、ZZZ って出るの本当に一瞬なんですよ。これこの ZZ の文字ってすぐ消えちゃうんで、文字が出た瞬間、であとこのガリバーで飛んでる瞬間と、あとこの緑の帽子の子が首かしげてるタイミングとかも全部合わせてると思う。
これ首確か振りますよね、これ。右左にね。
振ります
ね。ね。
うん、
へぇー。うん
だからもうそういうの全部計算づくでタイミング合わせてるんで、でも多分、ハルーさんの写真としてハルーさん個人の写真としては、多分そこまでタイミング的な難易度はそんなに高くはないと思うんですけど。いや、この人はね、この人は。でも普通に撮ったら結構時間かかっちゃう写真だと思いますけど。でもこういうのをね、平気で撮るから、もう、あ戦いたくないっていう
。そうかそうか。はい。
いや、まあそういう技術面の話は置いといても、やっぱり世界観として一枚パッと見ただけでやっぱり世界観あっていい写真ですよね。うん、
なんか物語見えますもんね。うん、
そうそうそう。
はい。
やっぱレベル高いなって。はい。次ですね。
はい。イロリンさん。あ、ごめんなさい。七不思議チーム賞。はい。イロリンさん、花の民の氷像、表像ですね。
はい。
うん。これ、今回のフィルターとかは使わずにこれを撮ってるんですよね、つまり。
うん。
うん、まあ、フィルターってこんな色かけられませんけど。
うん。
うん。これって何？この水色何で撮ったの？俺。
これは、わからないです。ちょっとね、はい、今回ドアラジ出るときに、七不思議のことちょっとお話ししましょうよって話振られて、
うん、
まあ、改めて全部見直して、この写真どうやって撮ってるのかわかんなかったです。
はあ、
で、多分、予想なんですけど、庭具とか家具系で、なんか闇の了解とか水の了解とかで結構光ってるランプ系。あ、
はいはいはい。
とかを内側、そうなんて言うんだろう、ランプの内側にカメラ押し込んで撮ってるのかなっていう。うん、
はあ、うん。そちらの
光るもの、
光が、うん、優先じゃないけど、上に重なるようにうまくカメラの視点を持ってきてるってことね。
そう、だと思います。
へ
ぇー。これも多分、そういう工夫が凝らされてて、よく考えてるな。よくいろんな、その、家具、庭具を見てるなっていう人の写真ですよね。
なるほどね。
うん。いや、わかんない。もう全然違うかもしれないですけど、ネタが。
その方ね、イロリンさん、ぜひいや、違うんだよって分かんない。
そんな撮り方じゃねえよって。最初見たときは、うん、ルーラストーンで飛んだときの色に似てたんで、
は
あ
は
あ、誰か近くでルーラー使って飛んだ瞬間かなって思ったんですけど、うん、でも多分、こんな広範囲は染まらないと思うんで、色が、
うんうん。
ここまで広がらないと思うんで、多分なんかの庭具を重ねてるとは思うんですけど。
なるほどね。はい。次、みなでん編集部署、山市さん、表示も驚愕、謎のオーパーツということで。
はい。
オーパーツですわ。
すごいね、これも。
ああ。この右左のジョイコン部分、どうやって作ったんですかね、うん、
この色。
もう、これはわかんないな。多分こういうハウジングいっぱいやってる人なんでしょうけど。これ左上のジョイスティックの部分は、あれですかね、ドールのバケツかなんか被ってんのかな、
うん、
かもうそれすらもわかんないですけど。やっぱこの手前のドワーフの表情とかもやっぱりうまく。
うん、
表情もうまいし、アングルもうまいですよね、
うん。
この学者さんの、ヒゲの学者もいいんですけど、もう、後ろのなんていうの、
ぐるぐるメガネの。
そうそう。
ぐるぐるメガネの。
右腕というか、腰巾着というか。
助手ね、助手。
うん、いいね。この顔がいいですよね。うん
うん、いや、ドアはやっぱり優遇されてますよ。
上手なもんですよね、でも。うん、これ、やっぱり、このスイッチの ね、画像だけでなくても、やっぱこのキャラクターがいてこそなんか生えてくりますもんね。
ね、はい。あ、これ山市さんってあの、あれですよね。この間、アスコンで、なんだっけ、野球の写真とか撮ってて。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
はい。多分、確かその人ですね。野球の、なんか、ボールを追いかけてる写真撮ってた人なんですけど。はい、あ、やっぱ生粋の写真家っていますね。
あ、山市さんって、あの前にファミコンも作ってるよ。
はぁ。
ファミコンの人か。
うん。
あ、ハウジング寄りの人だ。こういう万能タイプが。
すんげえ。
強いな。
ね。まあ、ここまでが受賞作品ですね。
はい。
はい。じゃあ、どれもこれもが、やっぱり素晴らしいなと思います。仮作見てもですね、私も知ってる名前も何人かいますし、はい、でもカイルーさん見たら、またこの人やってるわっていう人いるでしょ。
すごい。
あの、上から2番目のスノーさん。
はい。
スノーさん、これはもうハルーさんですからね。
そうだね。
この人、賞取った上に仮作取ってるっていうね。
なるほどね。
あと、その隣のグリチキさん。
うん。
この人は、あの、前に多分同じ写真を、あの、アスコンに昔出してたと思います。あの、スライドかなんかで見た記憶あるな。
へ、うん、
でも、やっぱりテーマすごいいい、面白い世界観作ってますね。
これね、ちなみにあの、あれだよ。まあ、ドワーフでおなじみ、カズマルさんとかね。
うん。
もうなんですよ。あのね、嬉しいのはね、実は、私の、今、チームドワラジに所属してますが、かつて所属してた、ドワーフオンリーチームに、で一緒だった、バーニーズさんがここに入賞してるんですよ。リュウさんの影。
うん。
うまいなぁ。
これはどうだったんだろうね。ああ、なるほど、リュウさん。
うん、キャラを、カメラうまくして、ぼかしてるんですね、これね。
リュウさんの中に突っ込んで、キャラの部分だけリュウさんが、出ないんだね、
うん
うん。すごい。
これアングル、そうですかね、カメラを動かしながら撮って、キャラが、消える瞬間ですね。
うん。
うん、ね、
狙って撮ろうとすると結構難しい。ツイッターで流れてきて、結構、あ、これ行くんじゃないかなって思ったのが、このレオネさん。森深くに住む妖精。下から4番目、真ん中の。
はいはいはい。
うん、
これやっぱりフィールドのチョイスがすごいいいっていうのと、
うん、
あとこの、なんだろう、某、ジブリ映画の妖精を思わせるような配置、あ、デザインとか。うん、すごい神秘的で、あ、これこそ本当に七不思議だなってツイッターで流れてきた時に思ったんですけど、
そ
う, です、
ね、
うまいな。
ねえ、まあ本当にいろんな方がいろんな作品撮ってますけどね。
はい。
うん、今日ね、いいタイミングでなんか写真の話できたなと思って、今日は大変良かったなと思ってます。はい。
ありがとうございます。
なかなか面白い回になったかなと思いますんで。はい。また、こういう話をぜひ聞いてみたいなと思いますし、ぜひカエルさんまた、どなたか連れてきていただくとまた面白いかなと思いますので。
いや、はい。ま、本当は、スラ高とか連れてきたいんですけどね。
ね。私もオファーしても断りされるんで。ぜひ喋っていただきたいなと思うんですけど、
はい、
うん、
はい、
ぜひお待ちしてます。はい、今日はカエルさん、ソレトさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドワラジ。
エンディングでございます。
はい。
はい。はい、ですね、まず、今日実はですね、カエルさんをゲストにお呼びできた理由の一つがありまして。
はい。
実はプレイヤーイベント絡みでお願いがあるんだってことをちょっと、メールいただきまして。
はい。
そちら絡みで実は今日のオファーが、成立したっていうところが、すごくこう、ありがたいなと思って私は感謝しております。
もう本当にこちらこそ、助けていただいて。
いやいや、まだまだ、はい、ね、ちょっとこれから告知もしますけれども、はい、プレイヤーイベント。
はい。
これが成功してからこその私の、なんか、これに加担した甲斐があったなっていうふうに思いますので。はい。とりあえず、こちらのプレイヤーイベントのご案内なんですが、
はい。
軽くちょっと、カエルさんの方から頂戴してよろしいですか？
あ、はい。マスターオブドレスアップコンテストって言って、はい、ドレアのコンテストを、フレンドが、プラナさんっていう友達が、企画してまして、はい、で、まあ、それの、まあ、今度、7月、まあ、1ヶ月ぐらい先なんですけど、7月の末ぐらいから、やろうと思ってます。で、まあ、ドレスアップの写真を送ってもらって、で、一般の方々に投票してもらって、まあ、入賞者を決める、受賞者を決めるっていうイベントなんですけど、コンテストのテーマとして、匿名性を重視したいっていう内容なんですね。で、参加者の方に、みんな、同じ顔にしてもらって、ドレスアップのみの出来で、他の人に評価してもらうっていう大会になってます。
うん
はい、で、まあ、まあ、各種族で投稿してもらって、一般投票を行って、でその結果発表を、まあ、8月の末か、9月の上旬あたりに、生放送っていう形で、すみません、ニセグランゼドーラの協会に集まってもらって、発表を行うんですけど、まあ、その時に生放送で放送したりもしますので、ぜひ皆さん参加して、結果発表の時も、見に来ていただけるとありがたいなっていう、
はい、
話ですね。はい、すいません、ね。
はい。というわけで、こちらのマスターオブドレスアップ、通称マスドレですね。はい、もうなんか、3回目なんです
よ。3回目なんです。
ね。はい、もう去年、おととしもやっておられる子たちらしいんですけども、今年はですね、この度、カエルさんからこの生放送してもらえる方って、どなたかご存じないかねっていうことを、打診いただいたんですよ。
はい。
というわけで、私どものドアラジも、このマスドレ、マスターオブドレスアップの、プレイヤーイベントに、全面協力という形で、させていただきます。で、今回実はカエルーさん登場いただいたのが、第1回目告知ということで、お送りさせてもらってます。で、プレイヤーイベントの詳細等々については、まだ、広場等には上げられないんですよね。
そうですね。まだ上げてないですね。
ですね。で、はい、そちらの方に関しては、出た場合の、については、ツイッターの方、それから、ドアラジの方でも告知させていただきますし、で、先ほどの生放送につきましては、座談会スペシャルに登場いただきました、ウルさん。こちらの、YouTube 生配信を、ご依頼しておりまして、こちらと、ウルさんのウルルチャンネルと、ドアラジの全面協力で行いますので、ぜひ、このプレイヤーイベント、それから生放送の方をご覧いただければと思っておりますので、また追って、告知の方もいたしますので、よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。
はい。もう一つちょっと、こちらから、ご案内いたします。マメタさん、どうぞ。はい、こんばんは、マメタさん。
あ、こんばんは、ご無沙汰しています。
はい。
はい。
今日はね、
はいはい。
本編ではなくて、
うん。
告知ということでね。
はい、しますね。時々なんかいろいろ割り込んできちゃいまして、
それがマメタさんの持ち味じゃないですか。ね。
まあまあまあ。
はい。
はい。
今日何の告知をということで今日は。
今回ちょっと恥ずかしいながら、またちょっと小説版の同人ちょっと参加いたしまして、
マメタさんがね。
昨年はマイケルさんのところの夏コミでラブレッドアンソロジーだったんですが、うん、はい、今回ドラクエ11のちょっと小説アンソロジーの方にちょっと参加させていただきまして、
はいはい、
ちょっとそちらのですね、期間をこれ迫っていってか、そろそろ開催されますので、そちらのちょっと告知聞かせていただきます。
はい、はい、
ま、ということで詳しくは主催の方がちょっと見えて直接お聞きしたいと思いますので、そうですね、呼びましょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあすいません、ドラクエ11アンソロジー、小説アンソロジーの主催の稲野匠さんです。よろしくお願いします。
はい、どうも、はじめまして、稲野匠と申します。今回マメドさんのお声をいただきまして、今回晴れてドアラジの方で告知させていただきました。この機会いただいて本当にありがとうございます。
はい、ようこそ。いや、本当にいつもありがとうございます。感想やらもね、読ませていただいてますけれども、ありがたいことです。
じゃあせっかくなんで、例えば日にちとかそういったものちょっと紹介お願いできますかね。
はい、では早速ながら宣伝をさせていただきます。今回こちらの方で頒布させていただきます小説、ドラゴンクエスト11小説アンソロジー、つむがりし琴の葉を求めてという小説のアンソロジーを出させていただきます。
はい、
今回参加者7名様で、まめたさんを含む7名の方が小説を寄稿していただきました。
うん、
まあ皆さんそれぞれ面白いお話を書いてくださいまして、こちらの本英語サイズで頒布価格500円、
はい、
平日は72ページのボリュームを持っておる本でございます。
72ページ。
72ページです。
なんかどっかで聞いた覚えがあるんですよね、72ページ。
それは偶然でございます。
偶然ですよね。
偶然です。ちょっと私も全部編集し終わった後にこのページ数になったのはすごい驚いてます。
うん、72ページじゃない。ちょっと英語のノートぐらいの厚さ、まあ、結構な厚さになりましたよね。
あ、でも本当にそれぐらいですね。うん、結構薄い感じになりますね。
はい。今実はホームページリンク見させてもらってますけども、これが表紙のデザインなんですか？
あ、はい、表紙ですよ。
素晴らしい。
いやいやいやいや。
なるほど。いや、こちらの、まずホームページのリンク貼らせていただいておりますので、まず参考にいただきながらと思いますが、なかなかあれなんですか、これは皆様の愛のあの詰まった。
そうですね、愛がいっぱい詰まっておりますので、ぜひ。豆田さんの愛もいっぱい詰まってますんで。
いやー、正直言うと、稲野さんいろいろこれ以外でも企画とかいろいろやっていただいてるんですけど、今まで参加できる機会がちょっとなかったんですけど、異例文はちょっとここ自分のやつようやく知ってるの来たんで書かなきゃっていう感じで、もう早速すぐに手を挙げさせていただいたんですけどね、本当に。
いや、ありがたいことです。
うん。
で、これ、その先ほどの頒布ということなんですけど、
はい。
こちら、はい。
あ、
どちらで？
よろしい。
はい。
では、今回初頒布と申しまして、最初に売り出しというか、
うん、
皆さんにお買い上げいただけるタイミングが、2018年7月16日、浅草で行われるテキストレボリューションというイベントで頒布いたします。
はい。
まあ、こちら小説オンリーのイベントなので、ドラクエだけのイベントではないんですけども、これから先、通販とドラゴンクエストのオンリーの方のイベントで、
うん、
もう参加して頒布していこうと思いますので、はい、もし機会がありましたらお手に取っていただけると幸いです。
はい、いや、こちらの方もですね、はい、別個リンク貼らせてもらいますので、7月16日、今日のこのドアラジ配信の約1週間後の月曜日なんですけど、うん、祝日ですね、イベント開催されますので、東京近郊の方、ご興味ありますね。ぜひ、足を向けていただければと思いますね。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うちの、ほら、番組は、稲野さんもお聞きいただいているかと思いますけど。
はい。
やっぱこういう風にして、まあ、ドラクエは、まあ、我々は当然ドラクエのベースにしてこうやってるラジオですので、これをこう、なんていうの、その、元にして創作活動をしてる人って、やっぱもう、すごい興味あるんですよ。
はぁ、
あ。うん。ので、で、今回は CM という形で出てくれっていう話だったんですけど、
そうですよ、CM のつもりで来てますからね。
いずれぜひ、またそれこそ次のイベントを迎える前ぐらいですね。そのあたりにちょっと こういったお話もですね、ぜひお聞きしてみたいなと思いますので。
自分みたいなにわかが出て、本当大丈夫なんです
か
ね。
そういうにわかがやってるラジオですから、大丈夫ですよ。
うん、
大丈夫ですから。はい。ね、その時にはまたまめたさんもね、一緒にこういった、
はい、
大好きなお話を、していただければと思いますので、はい。
はい、
今日は、じゃあ、ね、ドワラジの方も、こちら使って、宣伝させていただきますので、よろしくお願いします。もう一度、こちらの稲野さんの、ドラクエイレブンですね、アンソロジー。こちらの頒布会のお知らせでございました。すべてリンクの方、ホームページリンク、それから、場所のリンクですね、そういったものも貼らせていただきますので、ぜひ、こちらもご覧くださいませ。はい。今日は、まんめたさんと稲野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、こちらもですね、リンク貼っておきますので、よろしくお願いいたします。続いて、ドワラジよりということで、青といえばスライム、ね、投稿コーナーでございますが、テーマを決めて、送りさせてもらっておりますので、今月のテーマはこちらになっております。青といえばスライム、ね、今月の募集テーマはこちらになっております。あなたの仲間モンスターのネーミングセンスの光る一匹を教えてくださいということになっておりますが、ゲストの、サブパーソナリティの方も聞いております。カエルさんから、
はい。
一匹、こいつ俺大好きだったんだ、この名前っていうの。
はい。ホイミスライムの名前で、
はい。
すいません、ケアルーっていう子がいるんですよ。
はい。
ケアルー。で、まあ、
はい。はい、はい、
別の某ゲーム。
某ゲームですね。
某 RPG からいただいた。回復魔法といえば、うん、まあ、ホイミかケアル。
うん、
で、まあ、ドラクエだとホイミスライムってホイミじゃないですか。
はい。
で、まあ、なんですけど、自分の名前がカエルなんで、なんか似たような名前でケアルっていう名前にしました。
なるほどね。
はい、なるほど、うん。まあ、それだけあんまりひねりはないんですけど。
いや、まあ、今、まあ、いずれ消されるでしょうね。
やめて。育ててるから。育ててるから、それだけは。
名前でいくと、この、タンスミミック、いいですね。
あ、はい。
タンスミミック、ケローゼットさん。
ケローゼット、はい。
あ、こういうセンスですね。
実はこれ、フレンドと一緒に捕まえに行って、
うん、
捕まえたときに、うん、そのフレンドがいきなり言ってきたんですよ。名前どうすんの？どうせタンスーでしょって言ってきたんですよ。で、やばいって思って、まあ実際タンスーってつけようと思ってたんですけど、やばいと思って、いや、そんな安直な名前にはしないって言って、無理やり作ったのがケローゼットでした。
なるほどね。ほんとネーミングセンスの光る一匹ですわ。はい。はい、続いて、ソレトさんからかな。
はい。
はい。お気に入りは？
私のお気に入りはですね、闇縛りなんですけれども、
うん、
名前は、中二病全開でございます。トガビト。
はい、
まあ。罪人って意味ですね。
罪人。はい。
はい。大好きです。よく連れて回してます。
なるほどね。
あまりいないんですけども、こう邪魔枠ですよね。邪魔な。ね、なんていうか、デバフばっかっていう感じ。
ああ。
はいはいはい。
そんな感じで、まあキャラ、メインキャラが和風なんで、
うんうんうん、
それ合わせてる感じですね。
なるほどね。いろんないますね。
はい。
落ち人。
落ち人、ええ。落ち人。これもまあ和名ですね。
あの、ドラゴンレックス好きなんですけど。
バトルレックス、う
ん、そう、バトルレックス。はい、
ゴジラス
ゴジラス。なんか、はい、どっかで聞いたような聞いてないような。
なんでかね、ここだけね。
本当になんか、ソレトさんらしいなと思いますわ。
はい。はい。ありがとうございます。
はい。というわけで、あなたのネーミングセンスの光る一匹を教えてくださいということで。今ですね、ちょうどお二人にもそうなんですけども、モンスターリスト、広場等々でですね、フォトショットを撮ってですね、一枚、添付して送っていただくと、あ、こんな名前なんだってことを拾いますので、ぜひ、お便りをいただければかなと思います。はい。
はい。
続きまして。カエルさん。
はい。
はい。本日のドワラジの感想を頂戴したいと思います。
あ、はい。まあ、最初は、まずはじめに、お招きいただいてありがとうございました。
あ、いえいえ
いえ。
いや、もうなんか本当はもっとちゃんとした話をいろいろしなきゃいけないなって思ってたんですけど。
ちゃんとしてたよ。
いや、そうですかね。結構だらだら自分の好きなことを話してた気がするんですけどね。
だらだら自分の好きなことを喋る番組ですので大丈夫です。はい。
もう本当に楽しかったです。ありがとうございます。はい、また機会があれば、他の写真家の人とかも呼んで、いろんな話聞きたいですね。
うんうん、じゃあ、その時には、どうですかね、はい、サブパーソナリティ抜擢できるぐらいなんでね、出ていただく形でよろしくお願
いします。それは、まあちょっとどうかと思いますけど。
はい。
はい。まあちょっと、はい。
でも実際、カエルさんをお呼びしたことによって、やっぱ聞いていただける方がいるんじゃないかなと思うんですよ。ここが、やっぱり狙い目でして、はい、そこが、やっぱりうちに、ゲストでお呼びする方のその影響力という部分もすごく実は期待しておりますので、
はい、ああ、
すごく面白かったって言っていただける今回だったんじゃないかなと思いますので、
ありがとうございます。
まずは今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは dowaradio@gmail.com doaradio@gmail.com です。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの TQ10 ドバチャッカレディオは毎週日曜日配信です。それから、こちらのドアラジのブログページのアドレス変わっております。www.doaradio.com に変更になりました。ブックマークされている方は、ぜひブックマークの変更をお願いします。ポッドキャストの方は、フィード変わって、配信しておりますので、そのままで大丈夫かと思いますが、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
それとと、
カエルーでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。